はい、皆さんこんにちは。プログラミング雑談です。今回も F2 戦役の話の続きというか、F2 戦役の話のしようと思います。いや、このシリーズ、話してる自分は、正直これ面白いのかな っていうか、結構面白くないんじゃないかなと思って話してるんですが、意外と好評のようで、いや、ありがとうございますと。いや、どこが面白いのか、ちょっと自分ではよく分かってないで話してるんで、つまんないこと、会議とかもあるかもしれないですけど、そこはご容赦くださいと。で、あんま自覚症状なく話してるんで、面白かったら面白いって言ってくれると嬉しいかもしれない。別に宣伝してくれとかじゃないんで、リアルで会った時とかでも構わないんですけど、いや、本当によく分かってないんですよね。どの辺が面白いのかな、みたいな。けど好評なんで、ちょっと続けますと。で、今回は、テクニカルな話をちょっとしようかなと。ハードウェア的な話というか、なんで F2 戦役やデスマになったのかっていうような話と、の、その、なんていうんですかね、テクノロジー的な話と、開発体制の話をしたいと思います。で、なんで、デスマになったのかと。初めてやったプロジェクトが、普通だったらばきっとみんなあんな事態にはならなかったと思うんですよね。成功体験があったわけですよ。その時にはすでに。それは PDC っていうか、503i とかですよね。今時の若い人は知らないかもしれないですけど、そういうシリーズがあったんですよ。携帯電話でね。2.5G？ 2G？ わかんないけど、とにかく 3G より前の世代の、携帯電話っていうのがあって、i モードっていうのがあって、i モードはその後もありますけど、これがすごい、成功したと。で、しかも結構その後、いっぱい開発して、なんていうんですかね、もう携帯電話の開発は我々極めましたみたいな風にみんな思ってたわけですよね。で、この慢心っていうか、なんていうんですかね、過剰適用が、F2 の悲劇を生んだという部分があるんですよね。で、例えばテクノロジー的には、なんすかね、CNF とネットフロントぐらい違うみたいな話で、ネットフロント3か。それがどう違うのかとか、説明はできるんだけど、そんな話をしてもしょうがない。と、いいとして、ちょっとその辺の背景というか、そういう話をしたい。で、F2 は、何が、その PDC っていうか、その 2.5G 時代、その503i、503i としましょう。いや、4もあったじゃんとか、いろいろ突っ込みどころあるんですけど、比較対象として一番楽なんで、503i と、F2 の話を一応、比較してちょっと話をしたい。で、何違ったのかっていうと、この間にはすごい大きなテクニノロジー的なジャンプがあったんですよね。で、いろんな要素が、あった。要するに、スペックが上がってきたんですよね。で、MMU がついたっていうのが一番大きくて、それがどういう違いなのかっていうのを一応説明してみる。一応っていうのはね、これ、伝わらんだろうっていうか、知ってる人はこれだけでもう全てがわかるし、知らない人には言ってもどうせ伝わらないという、話す価値あんのかっていう気もちょっとするんですけど、一応、ちょっとその違いの、なんて言うんですかね。私視点の違い を話します。細かいことを知りたければちゃんと勉強しろってことで、はい。で、端的に言えば OS が違うんですよ。その F2 より前と後では。で、どう違うかっつうと、アイトロンだったんですよね、F2 より前は。で、アイトロンって言っても別に OS やんって思うかもしれないですけど、アイトロン OS じゃない。OS なんですけど、なんですかね。そうすれば OS の定義とは何ぞやみたいな話になってくるんですけど、要するに単なるあれは、そのスレッドライブラリーみたいなもんなんですよ。タスクディスパッチャーですね。はい、アイトロンって。で、だから大したもんじゃない。で、しかも、いや、そうなんですよ。で、一方で F2 からは MMU が入ったんですよ。さっきも言ったように。で、MMU っていうのは何かっていうと、メモリをたくさん使うためのハードウェアですね。それ以前までではちょっとメモリがあんま使えなかった。 で、それ以後、そのメモリーがどんどん増えてきたんで、ちょっと MMU っていうハードウェアが必要になって、そうすると、メモリーを管理するっていうことをしてくれるソフトウェアが必要になった。で、それがまあ、その、まあ OS になるわけですね。だからそれ以前はいらなかったんですよ、そういうのは。だから 503i までは、まあそういうのなしで、普通に実メモリーをバコンと取ってた。で、それ以降は、まあ MMU を使える OS が必要になると。で、それは何かっていうと、まあ、組み込み Linux と、シンビアン OS でしたね。はい。シンビアン OS F カスタム。名前はかっこいいけれど、まあ、これを聞いて、なんか地獄を思い出す人も結構いるでしょう。はい。まあ、とにかく、まあ、この2つだったんですよ。まあ、どっちも、まあ、それなりにモダンな OS ですね。で、みんな、MMU とか、Linux とか、そういうモダン OS の話は、まあ、わかってると思うんですよね。その、まあ、今の普通の、みんなが使ってるものは全てそういうものなんで、むしろそうじゃないものを探す方が難しい。うん。いや、うちのルーター、VXWorks ですよとか、まあ VXWorks はねえか。まあそういうのいるかもしれないけど、まあそういうルーターとかぐらい。はい。で、まあもう別に、まあ死滅してるんで、みんな、MMU のついた OS っていうのは、まあイメージできると。その、まあ、どんくらいオペレーティングシステムに詳しいのか人によると思うんですけど、まあ、けど結構でかいソフトウェアだっていうのは、ま、わかるじゃないですか、感じとして。で、その上では結構いろんなものが動くと。で、F2 はだから最初の、そういう、本格的な OS を載せた携帯電話だったんですよ。で、まあ、それが、ま、その、テクニカルには問題の本質の一つなんですよね。なんですが、その新しい方は分かると思うんで、むしろ古い方、原始的な方をちょっと今回は話したいと。で、MMU がなかった頃、まあ、どういうもんか、アイトロンだったっていう話はしました。で、アイトロンはまあそんなにでかいソフトウェアじゃないって話しましたけれど、アイトロンだっていうことは、その後ろにいろんな意味を含んでるんですよ。まず、プログラミングスタイルが、なんていうか、アイトロンスタイルなんですよね。まあ、アイトロンっていうか、まあいいや、アイトロンと呼んじゃいましょう。うん、別に、アイトロンじゃないリアルタイム OS でも一緒だと思うんですけど、まあメモリー、MMU がない時代っていうのはどういうことかっていうと、まあなんか、例えば4メガなら4メガって決まったメモリがあるわけです、端末には。で、それを各アプリが分け合うんですよね。まあそれだけ聞くと一緒に聞こえるかもしれないですけど、もう最初に決まってるんですよ。例えばメーラー1メガとか、ブラウザー1メガとか、うん、で、PIM が500キロとか、まあ決まってるわけですよ。で、アプリっていうのは、電源入れたときに全部起動するんですよ、アイトロンっていうのは。で、まあ、スレッドが、アプリの数だけのスレッドが走ると思えば、まあ、大体合ってる。で、その、で、起動したときに、その、例えば、その、2メガ目から3メガ目までをあなたは使っていいですよとか、まあ、最初に決めておいた範囲のメモリーを、まあ、ガバッと、その、取る。取るっていうか、まあ、配列4メガだったら4メガの配列がバンとまあグローバルにあるわけですよ、イメージとしては。で、各アプリがそのうち自分の範囲だけを使うっていうふうになってるんですね。これがアイトロン世代のソフトウェアで、だからそれオーバーランすると隣のアプリのデータも見れちゃうし、うん、なんつうか、だから MRLOCK とかフリーとかもないんですよ。で、もっとこう、なんつうか、だからすごいソフトウェア的には単純なんですよね。で、しかも、作り方もすごい、なんていうか、アイトロン的なんですよ。その全部バーッと最初にスレッドが立ち上がって、で、あとは割り込みの都度ちょっと動くみたいな、まあそういうもんなんですよ。で、ちょっと動くも、その PDC 時代っていうのは大したことできないんですよ。画面ちっちゃくて、まあ4行か5行ぐらい、なんかテキストが表示されて終わりなんですよね。あ、画面ちっちゃいんで。だから、オーバーラップウィンドウとか一応あったけど、なんていうんですか、別に下見えない、いつも。だから、その、なんていうか、UI ライブラリーっていうのも、所詮上からテキスト書くだけに毛が生えた程度なんですよ。まあ、ボタンとかあったけどね。でも、ボタンつっても、所詮、なんていうんですか、反転するだけだし、その、レイアウトとかもそんなうるさいことはなかった。いや、どこも仕様うるさいよとか、まあ、そういう話はあるんですが、本質的には大したことはできなかった。画面ちっちゃかったんで。だから、まあ、なんていうんですかね、その、腕時計とかあるじゃないですか。普通になんか、その数字が4つ書かれてるみたいな、まああれがちょっと毛が生えたぐらい というと、まあちょっと言い過ぎだけど、まあそんくらいのものをイメージしとけばいいですよ。だから UI も大したことできなくて、まあ上からテキストが並んでて、こう十字キーで選んで、まあ実行しかできないんですよ。だから画面遷移もそんなに、なんていうんですか、画面遷移が、画面がそんな複雑じゃないんで、だからすごい、なんていうんですかね、そのプログラムもすごい決まった感じにできるんですよね。で、仕様も全部きっちり決めれるんですよ。で、まあ、PDC っていうのはそういうもんだったんですよね。PDC っていうか、その前の世代っていうのはそういう世代で。で、けど、まあメモリが増えてって、まあ503範囲の末期とか知ってる人はわかると思うんですけど、まあすごい端末のスペック上がってきて、なんかこう、さすがにもう、このシステムでは厳しいよなっていうふうになったんですよね。で、まあ F2 の時にちょうど、ハードウェア的にも MMU を乗せて、もうちょっとこう、いろんなことできるようにしようみたいな。ただ、F2 は、スマホではないんですよね。まあ、組み込み Linux の GTK カスタムとか、まあ、あと、シンビアン OS とか、テクノロジーだけ聞いてると結構似てるんですけど、アプリは、まだ、なんていうんですかね、ロードとかアンロードとかはされなかった、当時は多分。全部一気にロードされるっていうモデルでしたね。だから、各アプリが自分のメモリーをバンと取るっていうのと、まあ、オーバースフローしたら見えちゃうかどうかは、システム次第でしたね。だから、まあ、一概にはそうは言い切れないけれど。でも、まあ、結構、なんて言うんですかね。F2 は、近代的な OS の上に、なんつうか、原始的なシステムを載せるっていうような、まあ、そういう世代だったんですよ。だから、まだ、アプリごとに別々のプロセスにするとかそういうのはできなかったし、X とか動かすとかもまあ大体遅すぎて使い物にならない。てか F2 はめちゃくちゃね、遅くて困るっていうのは、なんつうかすごい苦しんだところなんですよ、みんなが。だから普通に作ると遅すぎてまだ使い物にならないぐらいのスペックだったんですよね。ただ、アイトロンのようなおもちゃでやるにはちょっと、なんつうかハイエンドすぎたという、このちょうど端境期だったんですよね。で、この本格的なオペレーティングシステムの上に本格的なシステムを作るっていうのと、なんかこう組み込み OS の上でちょっとチャッチーシステムを作るっていうのは、まあ規模が全然違った。で、ソフトウェア開発っていうものの複雑度が全然違くて、まあこれは年月の神話とかをこう読んだ人ならわかると思うんですけど、この規模が変わるとね、なんつうか、すごい変わるんですよね。規模が2倍になると大変さは2倍にはならない。もっと全然すごい増えちゃうんですよね。なんで、この F2 の以前と以後ではソフトウェア開発の難しさっていうのは全然変わった。で、なんか現代的な視点から見ればね、大したことないんですよ。別に、ソフトウェア開発、まあ普通そういうもんなんで、特に Android のアプリとか開発してる感覚からすれば、別に、お前何をバカなこと言ってんだってぐらい、まあ、チャチいシステムなんですけど、まあ、それでも、その前の、アイトロン時代よりは全然複雑になったんですよね。けれど、その前の組織体制のまま、この複雑さに挑んでしまったっていうのが、この問題の根底にあるところで、で、これは結構、その後も長く続く、大きな問題点の一つなんで、まあ一応ちょっと話をしておきたいところなんですけど、アイトロン時代は、まあ MMU なかったんで、まあアプリごとにバンとメモリも取るし、で、だから動的メモリ確保とかもないんで、フリーとかもないわけですよ。だからメモリリークとかもない。まあそれは嘘だけど、まあメモリリークとかない。で、立ち上げっぱなしで、まあずっと動くと。で、まあ画面が大したことないし、まあできることも大してない。そんなすごいデータ構造とかもあんまないわけですよ。便利データ構造とかもないし。で、だからテキストを並べて、なんかそれが選ばれたらこれするみたいなのを延々と書いていくだけなんですよね。だからプログラムをすると言ってもすごいマークアップ的なことをみんなやってたんですよ。C 言語で。だからね、そんなに、なんていうか難しくなかったんですよね、プログラムとしては。個々のプログラムは。で、そこで、なんていうんですかね。しかもそれはすごい、ハードウェア開発に近い感じなんですよね。 ハードウェア、ベリログとか書いたことあったらわかると思うんですけど、あれとすごいノリは似てるんですよ。その割り込みがあったらなんか動いて元の状態に戻るみたいな、そういうステートマシンみたいなので、だからなんていうか、得意だったんですよね、日本のメーカー多分、ああいうの。で、そういうの得意な人結構いたんですよ、日本には。まあ今でも いるのかもわかんない。まあ死滅したかさすがにも。まあいいとして、その、ハードウェア的なソフトウェアだったんですよね、当時は。で、まあ、それがどういうことかっていうと、どういうことかっていうか、で、さらに、しかも、その、どんどんバージョン上げて、その、503i まで来る頃には、もう、まあ、何代目なんですかね。ちょっとわかんないですけど、私、学生だったんで、その頃。で、だから、まあ、なんつうか、すごい、もう経験も積んでて、どんどん洗練されてたんですよね、その開発体制は。で、洗練されてたっていうのがどういうことかっていうと、まず仕様をすごいかっちり決めるんですよね。で、仕様をちゃんと決めれば、あとはその通りにプログラムをすればいいっていうような世界だったんですよ。で、これはもう現代のソフトウェア開発からしたら何をバカなこと言ってんだってまあ思うと思うんですけど、当時はそれで結構作れた、本当に。で、そこで、なんていうんですかね、こう、開発が進んでいくと、そのバージョンアップが進んでいくと、だんだんとこう、なんていうんですか、こう、コードを書くっていうのは、下々のものがやることになってったんですよね。まあ、この流れ自体はあんまり知らないんで、私は。ちょっと嘘かもしれない、これは。まあ、けど最終的にはそうなっていた。で、仕様を書くっていうのが、その、なんていうんですかね、コアの人たちがやることで、きっちりとちゃんと仕様を書くと。で、それを、まあ、ちゃんと実装するっていうのは、下々のものがやるっていうふうになっていた。で、コアって言ってんのは、メーカーの場合は本体って分かりますかね。要するにその、子会社じゃないってことですね。その本社の人たちみたいなのが、まあちゃんとやる、そういうのを。で、その、書かれたものを、ははーっつって書かれた通りに実装するっていうのが、まあ子会社で、で、こういうふうにすることによって、そのすごい、なんていうんですかね、開発をスケールさせることができたんですよね、昔は。いろんな端末を作るとかいうのも、本体の人たちはまあ少人数で、その系列子会社たくさん使うことによって、まあ、たくさん作れたんですよ。で、まあ、管理とかはね、それなりな難しさはそこにはあって、どういうふうに、その、下請けを管理するかとか、まあそういうのにはそれなりのノウハウが、まあ蓄積されていってたんですけど、まあとにかく、その、まあ、仕様をきっちり決めて、その通りに書くっていうのがソフトウェア開発というものだった、昔は。で、当時2003年、まあ、アジャイルとかあったかもしれないけど、私は知らなかったぐらいですね。まあ、私が知らないなんて世の中のプログラマーは相当知らなかったはずです。はい。私が初めてアジャイルを見たのは、なんか森田先生が入ってきて、なんか穴原さんの机にアジャイルマニフェストを貼ってた。穴原さんってなんか友情不戦ですね。まあいいです。はい。まあ、あんまり人の名前を出すのはやめておきましょう。はい。まあ、とにかくアジャイルマニフェストとりあえず貼り始めて、何これっつって見たのが初めだったのを覚えてるんで、まあ、2004年ですかね、あれは。なんで、F2 より1年後です。いや、1年後はね、だいぶ違う時代なんですよ。もうストックオプションも当たらない時代ですしね。この2003年と2004年の違いはね、まあいいや、結構違うんですよね。ということで、まあいいとして、2003年の頃は私がアジャイル知らないぐらいだった。ユニットテストは知ってた。まあ TDD とかはだから知ってたな。でもまああんまりその、なんていうんですかね。そのソフトウェア開発っていうのの本質っていうのが、その探索的なものであって、その仕様っていうの、つうか完成っていうのはもうちょっと、なんていうんですかね。曖昧なものというか、合意で決めるようなものであって、最初になんか完成形があって、それについて実装するっていうものではないっていうことが言われ始めて、それがまあ私の耳に届くぐらいになったの2004年とかなんですよ。だから2003年のしかもメーカーの標準的な人たち、および我々は、まあそういう認識はあまりなかった。まああまりなかったっていうのは嘘ですね。そういう認識自体はあり始めてたけれど、まだなんというかちゃんと名前をつけて常識として、より高度なものとして人々は認識してなかった。ということで、まあ、ちゃんと仕様を決めて、その通りにちゃんと実装して、テストをしてリリースするんだっていうね、このウォーターフォール的なものがすごい、なんていうか、当然のように思われた。 で、メーカーの本体っていうのは、当時はすごい優秀な人たちたくさんいて、まあ今もいるのかもしれない。まあそこは知らないですけど、当時ソフトウェア開発とかでね、プログラマーとかで大学卒業して結構優秀な人たちっていうのは、まあみんな本体に入りたがるような時代でした。あんまりいいベンチャーとかも当時はまだなかったですしね。まあ海外にそのまま行くか、メーカーの本体に入るか。でも海外は直接行かなきゃいけなかったんで、当時は。あんま支社とか日本にはなかったんで、今よりは敷居は高かったと思いますね。まあ行った知り合いとかいますけど、まあとにかくそういうわけで、メーカーの本体というのは優秀な人たちは結構集まっていて、だから当然、その仕様を決めてその通りに実装するなんていうほど簡単ではないっていうことを理解している人たちはいたんですが、携帯業界には少なかった。そういう人たちはもうちょっとこう、コアの方で、なんか Linux のカーネルとかをいじったりしている印象ですね。まあこれは私の印象論なんで、嘘かもしれない。まあとにかくその、携帯電話はやっぱハードウェア開発の延長としてそこまで来てたんですよ。だからその、あんまりソフトウェア開発的な方法論とかそういうものは、その現代的なものにから遠くて、より、なんつうんですかね、工学的というか、ものづくり的な方向で、ちゃんと設計図を書くとか、ちゃんとその長さを決めるとか、そういうことをするのはものを作るのには大変であって、大切であって、その変化や必要なものへの探索が重要であるって認識は当時はなかったんですよね。で、やっぱアイトロン時代はそれで結構良かった。っていうのはもう画面に、表示できる文字数とかも決まってて、行数とかも決まってるんで、すごいきっちり UI 作れると、本当にその通りにしか書けないんですよね。まあ、その通りにしか書けないっていうか、その通り、なんつうか、そんなにオリジナリティとかないんで、本当にきっちり決められたんですよ。で、その決めたもんと、なんか結果のソフトウェアほとんど一緒で、多分自動生成できるぐらい、本当に、なんていうか、きっちり作れたんですよね、当時は。まあ、当たり前ですよね。何でしたっけ？マイクロソフト、フォームズだっけ？名前忘れたけど、なんか、インフォパスか。なんか XML 書くとフォーム作れるみたいなのあったじゃないですか、昔って。まあ今時の若い人は知らないですか。まあ同じようなもんで、本当に、なんかきっちり仕様を決めればその通りに作れたんですよ。だから本体の人たちがきっちりと仕様を作って、で、下々のものに任すみたいなのが、すごい、なんつうか発展して、人々の管理方法みたいなのは、まあめちゃくちゃ進展してったんですけど、まああんまり現場の作業っていうのは、その本体の人たちはそんなやってなかった。まあ、現場の作業っていうのは良くないですね。まあ、端的に言えば YRP にはそんなにいなかった。後半は置いといて、最初は。で、なんでかっていうと、実際のデバイスっていうのは、いろいろ時間かかるんですよ。例えば、ロム焼くとかね、まあ、ビルドしてロム焼くとか、なんか1時間ぐらいかかったりするんですよ。まあもうちょっとかかるかもしれない。まあ2時間とか。まあとにかくそのプリント F でなんかログを入ってもらって結果を知りたいっていう時に、なんか1時間とか2時間ぐらいの作業が必要なんですよね。で、そういうのっていうのはむちゃくちゃ生産性が低いんで、やっぱ優秀な人たちにそういうのをやらせるっていうのは良くないっていう、まあ、風潮があった。だから現場にはそういう人たちあんま来なくて、その下々の者たちがなんかいろいろとこう調べて、で、ははーってこう、献上するみたいな、まあシステムになったんですよね。で、それはうちの会社も一緒というか、真似しようとしていたというか、まあ真似しようとはしてなかったと思うけど、そっち側には進んでてちょうど当時。だからやっぱり、あんまり、なんていうんですかね、現場にはそんなに中をちゃんと知ってる人はいなかった。で、これは、そう、YRP のすごい悲劇を生んだところでもあるんですよね。まあ、YRP って、まあ、前話したからいいか。まあ、いいとして。はい。まあ、とにかく、アイトロンっていうのは、すごい、アプリが全部バーッと起動して、で、そこで割り込み待ちになって、で、割り込み、キーボードとかの操作があって、まあ、キックされたら、それに、まあ、処理が移って、まあ、そのアプリが終わったら、処理は終了して、みたいな感じで。で、まあ、ホームに戻って、みたいな。まあ、全部大きなメイン関数みたいなもんなんですよ。だから、アプリって言っても、そんなに分かれてない。全部リンクしますしね、アイトロン時代は。まあ、そうなんですよ。全部リンクするわけですよ。OS から毎回全部リンクしなきゃいけないですよね。だから、こう、ちょっと変えるたびに全部リンクが走るんですよ。まあ、これが遅いっていう理由で。今だとね、イグゼ作るだけで、イグゼ作るときに Linux をビルドしたりしないじゃないですか。で、リンクもしないじゃないですか。でも昔はその、1個の、 その例えばピムっていうかアドレス帳とかをちょっと1文字変えたら全部リンクしないと動かせなかったんですよ。いや、そういう時代なんですよね。まあちっちゃかったんでね、別に。まあできたんだけど、まあけど F2 は小さくなかった。だそこが結構、違いを生んだんですよね。だからまあ本体の人たちっていうのが、まあ、いて、系列子会社っていうのがいて、仕様を決めてその通りに書くっていう感じになっていたと。で、実際のハードウェアとか、開発中の開発ボードとかはね、社内でちゃんと作ってたと思うんですけど、まあこれは推測なんで、そのフェーズ私いなかったんで、これはまあそのうち解説しますけど、私途中から参加なんで、というかまあ F2 の後半はね、もう人をかき集めて、いろんなところからかき集めて片っ端から突っ込むってフェーズなんで、まあ大体の人は最初からいた人ではないんですよ。別のことやってた人なんですよね。まあいいとして、そういう感じだったんで、まあ最初の方の話は知らないんですけど、まあ、とにかくまあ、各会社そういう感じになっていたと。で、いや、これはね、すごいんですよね。で、例えば、まあ、F って2つ言葉の意味があるんですけど、まあ、F のブラウザー戦線というところに私はいたんですよ。これはまあ、うちの会社の中では一番ひどい、まあ、戦線で、まあ、いたというよりは最終的にそこが残って、もう私が突っ込まれたっていう形なんですけど、まあそれはいいとして。F のブラウザ戦線のところにいたんですけど、まあブラウザっていうのがまずあるわけですよ。自社の持ち物として。で、一方でまあシステムがあるわけですよね。OS が。で、シンビアン OS みたいな。で、これに独自カスタム UI フレームワークみたいなのがあるわけですよ。そのまんまじゃちょっとパフォーマンス的にも動かなかったっていう問題と、その前のバージョンとなるべく似せて、その系列子会社に流そうみたいな、まあ、話があったとか、まあいろいろ事情はあって、とにかくまあ独自カスタムだったんですよね。で、自分ワールドがそこには作られていて、またこれを知ってる人が、つか、まあそれを作ったのはまあ本体の、メーカーの本体の人たちなわけですよね。で、結構多分優秀でちゃんと分かってる人も中には結構いたというのが感じ取れるけれど、まあそれをいろいろな人がいじった結果、ちょっともうなんつうか見るも無残になっていて、元の人の意思を感じ取れるのは俺の読解能力なかなか高いなみたいな、まあそういう世界で。で、まあこっちもブラウザーを作って、で、その案件用にいろいろなカスタマイズが入るわけですよ。で、まあそれはやっぱりね、携帯業界全体が MMU を載せた初めてのその案件だったんで、どれも最初のバージョンだったんですよね。だからブラウザーもほぼ最初のバージョンと言ってよかった。もっとちっちゃい案件でちょろっと使ったことはあったんですけどね。まあリヌザーとか。でもまあ本格的なその仕様に耐える、まあ、大規模案件としてはまあ初と言っていいぐらいなんで、こっち側もまあ作りたてのもんで、まあいろいろバグってるわけですよ。で、その向こうもシステム作りたてでまあいろいろバグってると。でもシステムを作った人はその現場にはいないわけですよね。で、このブラウザを作った人間もそこにはいないわけですよ。どっちもなんか知ってる人いないんですよね。で、これをリンクさせて動かすと。で、この時に作業をしてるのは、まあ、末端の系列孫会社とかなんですよね。しかもそれっていうのはこれまでずっと決められた仕様をその通りに実装するっていうことにだけをやってたような、まあ、そういう、なんですかね、エコシステムの中で生きてきた人たちなんですよね。でもまあ当然、F2 ぐらいの規模になるとそんな風には物は作れないわけですよ。だからその仕様とかもね、その最初決めた通りにだと全然ダメだということに、まあ、すぐ気づくわけですよね、現場の人たちは。でも全然正しいのは来ないと。で、これは何て言うか、当時を知らない人だとなかなかちょっと伝わりにくいと思うんですけど、本当に仕様がないと何も作れないという体制だったんですよね。で、まあ、そのソフトウェアを作らずに仕様を決めるなんてことできるわけないっていうのは、もう今だったらわかるんですけど、当時はそれをちゃんと理解してる人あんまいなくて。で、しかも現場ももう散々倒れたりとかして、もういなくなって、また人をこうかき集めてきて突っ込まれたとかいう人なんで、まあ、めちゃくちゃ分かってないんですよね。分かってないっていうか、例えば本体からなんかファイルがいっぱい送られてくるわけですよ。で、こっちからも、まあブラウザーのなんかこういろいろファイルとか送るわけですよ。まあライブラリとかをね。で、まあ、現場のその下々の人たちが、まあ、リンクをするわけですよ。まあ、下々っつうのは自分も含まれてるんですけど、まあ、リンクとかするわけですけど、これ、メイクファイルとかまず全然わかってない。で、C とか、C のコンパイルエラーとかも全然わかんないですよね。本当にヘッダーファイルのどっかの簡単なミスとかで、 そのビルドが通ってないみたいなのをもう完全に試行錯誤で1日とか2日とかかけて直そうとするんですよね。まあ、見れば本当に30秒とか、まあ、2分以内には直せる、分かる人が見ればっていうのを、まあ、延々とこう現場の人たちというのが何日もかけて徹夜してやるんですよね。まあ、これがなんていうか、うん、まあ、あの時代の体制だったんですよ。まあ、最初はそうで、だから本当はその PDC 時代っていうかアイトロン時代はそんなじゃなかったと思うんですよね。ちゃんと本体の方でいろいろ決めて、でなんかこうちゃんと開発もして、で現場のリンクとかして確認する人は本当にテスト要員みたいな感じで、そのあんまり中分かってなくても言われた通りに作業すると、まあ一応動かせて、でちょっと違いがあるかないかを確認するみたいな、まあそういう体制だったんですよね。でもまあそういう風な感じで F2 も作ろうとしてしまったのかどうか知らないけど、 F2 の時にその体制になっていた、うん、でだからこのね、システムを分かる人もいなければ、ブラウザーを分かる人もいない、でメイクも C 言語も分からない人たちがそれをリンクしようとして、ほんのちょっとした一行のエラーとかを延々と徹夜で直してるみたいなね。いやー、なんか、うん、F2 戦役ですなみたいな、まあそういう感じですよ。まあとにかくアイトロンだったんですよね、その前が。でそれはすごいきっちり決めれるもんだったと。まあアイトロンがっていうわけじゃなくて、画面の小ささとかの問題でもあるんですけど、ただ動的メモリー確保がなかったっていうのはすごい重要なんですよね。 C 言語でやっぱその辺って結構ジャンプがあるんですよ。あの動的メモリー確保、ヒープとかが分かるか分からないかっていうのは、なんていうんですかね、そのハードウェアや意外とその辺分かんないんですよね。でハードウェア屋の延長としてみんなソフトウェア作ってたんで、アイトロンは結構それでも動くんですよ。あの一人分かる人が骨組みみたいなの作れば、その中埋めるのはまああんま分かってなくてもできた。で結果としてひどいことできちゃうこともあるけれど、まあテストしてまあ直してみたいな感じで、まあなんとかなった。まあ大した規模じゃなかったんでね、それこそまともなエンジニア 4,5 人ぐらいが1週間ぐらい頑張れば、まあ、大抵のものはどうにかなるみたいな世界なんで。いやでももちろん Linux とかはそういうもんじゃないんでね、うん、こうな、まあそのアイトロン時代っていうのはそのメモリー周りとかね、メモリー管理がないっていうのは要するにあれなんですよね、その線形リストとかもないわけですよ。まあないとは言わないけれど、まあないんですよね、そういう動的なデータ構造がないんですよ。だからベクターとかもないわけですよね。でなんか最初にガチッと決めた配列だけしかないんですよ。でその範囲でできることっつうと、まあ結構やっぱり、うん、あんまりバグらない、うん。それでもめちゃくちゃバグってたけれど、それはまあ C 言語っていう言語がなんつうかそういう言語だからで、あれちゃんとした環境だったら本当にプログラムレスでいけたような、そんな世界だったんですよね。でそういう世界に慣れてしまっていた人たちが突然、まあメモリも増えてきたことだしということで、まあ Linux と Symbian OS で行こうとか言って、まあ、やってみたはいいが、まあ、全然これがパフォーマンス的に厳しかったんで、独自のなんつうか UI 周りを作り込んでですね、それをなんつうか過去の資産も使い回そうとかした結果、なんか結構すごいなんつうか各社ローカルのすごい、うん、独自ワールドを作ったんですよね。でもまあちょっと今の常識で考えれば分かると思うんですけど、そんな UI 周りとかね、独自で作ってね、突然一発で大規模システムとか作ってね、動くわけあるかとまあそんな常識的に考えては無理なわけですよね。だからまあ動かないわけですけれど、あの開発体制がそもそもそういうことを前に進めていくっていう前提のものではなかった。そういうのはもうできてるという前提で使用通文がもうカチッと決まって、それをただ C 言語に翻訳するみたいな、それが開発というもんだと、まあ思ってる人たちがもう大半な中、まあ全然そうじゃないものをやることになったと。まあ、これは結構 F2 戦役のなんかダメージをでかくしたところだと思うんですよね。だからブラウザーのそのコアのメンバーと、その OS のコアのメンバーと全部あそこに集まって、ちゃんと開発してればもっとだいぶ違ったと思う。ああまあまあちょっとこの話はこれだけだとちょっと伝わりにくいところもあると思うんで、まあそこはそのうち自分の立場とかを説明するときにもうちょっと詳しくやります。まあとにかく 何が違ったかっつうと OS が違ったんですよ。で MMU がなかったんですよ、それ以前は。でだからメモリーはすごい動的な管理っていうのをしなかった。ところがそれ以降は動的な管理というのをするようになった。動的な管理をするようになるとフリーとかするんで、なんていうか分かってないとね、クラッシュとかすぐするんですよね。ということでソフトウェア開発に要求される水準がそこで上がって、現代的なちゃんとしたソフトウェア開発をする必要が出てきたけれど、そのことを理解してる人はあんまりいなかった。いなかったわけじゃないんだけど少なかったし、ましてやプロジェクトを率いてる人たちとかはそういうのをあまりよく理解していなかった。まあそれがなんつうか F2 戦役というか、あれ以前と以後 F2 が何が違ったかっていうとそこですね。まあ OS が違ったんすよてか OS がないに等しい状態から本格的な OS が出てきたと。で GUI も、まあ、本当に単なるテキスト並べるようなフレームバッファでも十分程度のものに、ちゃんとちょろっとしたツールキットぐらいだった世界が、突然 Windows システムとかまあまあちゃんとしたのをなんかこう備えて、まあ、GUI プログラミングをすることになったが、そんなことができるやつはすごく少なかったと。まあそういう感じですね。はい、ということで今週はこんなもんで、ではまた来週。